ただいまより2022年2月6日第一日の第一礼拝を始めます。主の祈りを唱和いたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らの心を身に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文、講読文25、詩103編。講読文25、詩103編。我が魂よ、主を褒めまつれ。我が魂よ、主を褒めまつれ。主は汝がすべての不義を許し、 汝の命を滅びよりあがないいだし。汝の口を良き者にて明かしめたもう。主は我らの罪の傘に従いて我らをあしらいたまわず、主を恐るる者に主のたもうその憐れみは大いにして、その我らより咎を遠ざけたもうことは、主の己を恐るる者を憐れみたもうことは、主は我らの作られし様を知り、人の弱いは草のごとく、風すぐれば失せて後なく、しかはあれど主の憐れみはとこしえよりとこしえまで主を恐るる者に至り、その契約を守り、主はその御蔵をもろもろの天に固く据えたまえり、主に使うる使いを主の御言葉の声を聞き、その御言葉を行うますらをよ、その万軍よ、その御心を行うしもべらよ、その作りたまえるよろずの者よ、主のお祭りごとの下なるすべてのところにて主を褒めよ。聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書ルカによる福音書4章31節から37節です。ルカによる福音書4章31節から37節まで拝読いたします。イエスはガリラヤの町カファルナウムに下って、安息日には人々を教えておられた。人々はその教えに非常に驚いた。その言葉には権威があったからである。ところが街道に汚れた悪霊に疲れた男がいて、大声で叫んだ。ああナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も負わせずに出て行った。人々は皆驚いて互いに言った。この言葉は一体何だろう。権威と力とを持って汚れた霊に命じると出ていくとは。こうしてイエスの噂は当たり一体に広まった。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる御神様、皆をあがめ賛美いたします。寒い朝を迎えましたが、こうして我々の足を強め、あなたの御堂にまず集い、礼拝を守ることが許されまして感謝いたします。新しい月を迎えました。一年中で一番寒い時期を迎えます。雪国では大雪に悩まされ困難にさらされる季節です。今年はさらに全国的に新型コロナウイルスが感染拡大して、病魔との戦いが終わりを見ることができません。最近では幼子への感染が広がり、さらなる不安を与えております。どうかそのご家族の上に、ご両親の上に慰めと力をお与えください。 そしてどうかこれ以上感染が広がりませんようにお守りください。すべての人々の中に広がっているこの不安と恐怖から我々を救い出してください。また今痛みの最中にあるもの、苦しみの中にあるもの、救いを求めているものにあなたの癒しと慰めをお与えください。体の痛みを癒し、またその心の痛みをあなたが癒してください。あなたから多くの恵みをいただきながらなおも貪り続け、御心に沿いきれない貧しい我々をどうぞお許しください。あなたの前に出るにはふさわしくない身でありながら、なおも身を投げ出してあなたにすがるしかない我々をどうぞお導きお守りください。今朝御言葉を取り継がれる石橋牧師の上に聖霊の豊かな力がありますように、そして耳を傾ける一人一人の上にその御言葉を正しく受け入れる力をお与えください。尽くしません感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌66番。いたします。日本キリスト教団信仰告白、告白文は修法の裏表紙にございます。日本キリスト教団信仰告白、我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の聖感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なりされば と言って明かしせられる唯一の神の言葉にして、信仰と生活その誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、 愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは確信じ、世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に手を葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教。その言葉には権威があった。石橋牧師です。
先週は宮城県の涌谷教会の礼拝に奉仕をしてまいりました。説教の箇所は今掲示板に新春メッセージを私が書いたのが掲載されていますが、1月の最初の日曜日に説教したその箇所を涌谷教会で説教いたしました。しかしながらそのままではなくて、越谷教会、越谷を出る前に涌谷教会のことを思いながら説教を作り直し、さらにまた泊まった宿でもう一度説教を作り直して、よく準備して涌谷教会に参りました。説教の準備は結構いたします。そして礼拝に出席したのは鎌田ひとみさんという中心的な信徒と、免疫力が低くなったのでと礼拝に行けませんということで、来れない信徒たちがいて、その礼拝出席者は信徒としては鎌田ひとみさん一人だけ、総額者は代務者、牧師がいない場合には代務を立てますが、東京区の上智院の福田先生が代務を引き受けてくださっていて、そして礼拝は2時からということで、涌谷教会の礼拝が持たれたわけです。鎌田さんも総額はできますが、福田先生が私が総額をしますと申し出てくださって、福田先生が総額をしてくださって、いやもうびっくりしました。見事な総額で、越谷教会の総額者に引きを取らないような素晴らしい総額をしてくださって、非常に感動的な、3人だけの礼拝でしたが、非常に感動的な礼拝を捧げることができました。楽しみは帰るときに、涌谷はお米の生産地ですから、涌谷のお米を一袋もらって帰る、それは楽しみです。そして、雪のことを考えて教会車で参りました。私の車で行けば楽なんですが、教会車はかなり疲れます。そして、そのような状況の中で金曜日に幼稚園の園児に感染者が出た、陽性反応が出たということで、すぐに保健所に連絡をしてしたわけですが、保健所は調べて報告しますと、そういうことで、電話いただいたんですが、いまだに保健所からは連絡が来ません。そういうわけで、こちらで判断をしなきゃ、ならないことになりました。そしてしかも日曜日には感染者がさらに増えた、 ということで、棚橋先生は死ぬ思いをしました。車で運転しながら状況を聞きながら、そして、棚橋先生は幸いなことに中央役員の中に、小児科医がいるもんですから、小児科医と相談しながら対策を立てました。時に私が別れたものですから、私は何としても保育がしたい、休みたくないという思いなんですが、しかしこのような状況では休園せざるを得ないと泣きながら棚橋先生が訴えてきたものですから、もう私も、やはり休園せざるを得ないかなということで、1週間休園といたしました。その時に、示された、相談した医師からの言葉、濃厚接触者、越谷幼稚園の園児は濃厚接触者という濃厚接触者という言葉を使って、これは幼稚園の判断として、保護者に伝えました。一人の感染者と陽性反応者と複数の熱を出した子ども、あるいは咳、鼻水などの症状があると学校閉鎖になります。2人陽性者が出ると学級閉鎖、しかし越谷幼稚園の場合にはもう外で、そして、ホールで入り乱れて遊んでますから、結局全員が濃厚接触者という判断をして、フェアキャストで連絡をいたしました。それは全部棚橋先生がしてくださって、全員が濃厚接触者というのは医師から示された言葉で、濃厚接触者という言葉をもらって、越谷幼稚園の場合には全員が濃厚接触者ということで、休園にいたしました。そのことの背後には、今一番大事なことは感染者を増やさないこと、感染しても軽症であると、重症化しないということで安心しているところが直ちにあるわけなんですが、医療崩壊など今しなければならないことは感染者を増やさないこと、それが社会的な幼稚園の使命であるということを受け止めて、濃厚接触者というちょっと親たちには強烈な言葉だったんですが、そういう言葉で、自宅にいてほしい、外に行かないでほしい、感染者を増やさないことが大事なことだということで訴えたわけです。そういうわけで、先週1週間は私は家に閉じこもって、政務というところに、豆大福を買いに行ったこと、豆大福大好きなんですが、それと郵便局に行ったこと以外には家の中に閉じこもっておりました。明日から保育を再開いたしますが、それにあたってはどういうことに注意してほしいかということを、これも中央役員の医師に相談しながら、それを送りました。このことを注意してください。で、このことはたまたま医師が、園児の中央役員の医師が保健所に行く機会があって、越谷幼稚園ではこういうふうなことをしていますと言ったら、これでしてくださいということで、保健所からもそのことの承認を得ています。責任がありますから、万全な対策を持って園児を守る、そのための保育をしていかなきゃならないと思わしめられています。こういう中で教区学校も休校にせざるを得ませんでした。そういう痛みの中で、あとは今日の礼拝を捧げているわけです。短い説教になりますと思います。10分でやれという命令がありますので、短い説教になりますが、この中においてはやはり説教を短くして、というふうなことも考えています。もし神の子であるならば、もし救い主であるならば、悪魔の誘惑に主イエスはあったわけであります。ナザレの街道の礼拝の中で、そしてまたカフェルナウムの礼拝の中で、明確に主イエスが どなたであるかということが示されているわけであります。礼拝者たちは主イエスの権威ある言葉に驚いた、非常に驚かされたと示されてくるわけであります。礼拝のただ中に主イエスが立っておられる、語っておられる、その権威ある言葉に非常に礼拝者たちは驚いたということが、今日のカフェラナウの礼拝においても示されてくるわけであります。31節を見ていただきますと、イエスはガリラヤの町カフェルナウムに下って、安息日には人々を教えておられた。このように示されてくるわけであります。ナザレの街道の出来事については前回学んだわけであります。主イエスはイザヤ書を読まれた。そしてこのイザヤ書の言葉は、この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にした時実現したと、本当に感動的な、主イエスの断固たる宣言の言葉を学び、私たちは大変励まされたわけであります。しかしながらナザレの人々は、それは神を冒涜するものだと受け止めて、主イエスを殺そうとするわけであります。崖から投げ落とそうとする人々の間をくぐり抜けて、ガリラヤに向かっていくわけであります。31節も見ていただきますと、イエスはガリラヤの町カフェルナウムに下って、安息日には人々を教えておられた。ルカ福音書の独特の組み立てがあるわけで、そのことについてはお手元の資料に書いてありますので、読んでいただきたいと思います。ナザレから海面下210メートルところにカフェルナウムがあります。ナザレがずっとひたすら下っていくわけであります。そうするとガリラ湖に着くわけであります。カフェルナウムは主イエスが愛された町であります。主イエスの活動の中心の町であります。このところに拠点を置いて、福音宣教に、当たっていかれるわけであります。カフェルナウムは、伝道の拠点だと同時に、貿易港でもあった。また非常に繁栄した町であった。当時で5万人ぐらいの人口があって、 今は何万人ぐらいでしょうか。相当の人数の大きな町、また避暑地でもあって、人々が行こう夏休み、春休みあるか分かりませんが、休暇を取って過ごす、そのような場所でもあります。この町に街道があった。この街道についてはローマの百人隊長が建てた街道である。ローマ人であるけども非常に感動して、ここに街道を建てた。その街道の遺跡があります。今はカフェルナウムは廃墟です。そして、街道の遺跡がある。現在の遺跡、これは考古学者によって、紀元200年頃に建てられた街道であると見られています。しかしながらイエス様の時代の街道は建て替えられた街道であると言われています。過去4回イスラエルを旅行いたしまして、この街道に行くわけであります。遺跡です。 その中に立つことができる、非常な感動を覚えるわけです。ああ、このカフェルナオの街道、ここから自分たちのこの街道でなされた礼拝、イエス様がこの中心に立たられた今日の出来事を思いながら、この礼拝につながる礼拝を越谷教会はしているんだ、全世界の教会がこのカフェルナウの遺跡街道、ここにつながる礼拝を捧げているんだということを思うと、非常なこう感動を覚えるわけです。心が熱くなってくるわけです。ここでの礼拝につながっているんだということで、今日の聖書の箇所は非常に私たちの教会の礼拝につながる重要な箇所であるということを受け止めながら学んでいきたいわけであります。32節を見ていただきますと、人々はその教えに非常に驚いた、その言葉には権威があったからであると、このように語られていくわけであります。礼拝者たちは非常に驚いた、その語る言葉に権威があったからだと記されていくわけでありますが、ここに大きなメッセージがあります。その教えに非常に驚いた、言葉に権威があったからだ。これ非常に重要な言葉であります。その教えに非常に驚いた、この教えを言い換えて、言葉に権威があったと言い換えて語っている、このところに今日のメッセージが響き渡るわけであります。教えるというのはディダケってギリシャ語が使われています。言葉はロゴスであります。教え、イエス様の語ったお言葉はロゴスであった、光あれと言った、神は光あれと言われた、こうして光があったと創世記に記されていくわけであります。ロゴスは単なる言葉ではない、語られる言葉によって想像していく力、その言葉によって新しく想像していく力、それが示されている。イエス様の語る言葉には権威があった、その語る言葉によって新たな想像した世界が開かれていくということが示されているわけであります。これ非常に重要なことであります。33節を見ていただきますと、ところが街道に汚れた悪霊に取り憑かれた男がいて大声で叫んだと示されていくわけであります。ところが街道に汚れた悪霊に取り憑かれた男がいて大声で叫んだ、大声で叫んだということは、何としても救われたいという強い思いを持っていたことが示されてくるわけであります。悪魔、悪霊、病気になったものは悪霊に取り憑かれているというふうに言われた時代でありますが、もう悪霊については、悪魔についてはお手元の資料に書いてありますので読んでいただきたいと思います。人間を圧迫する悪魔的な力から解放するお力がある、その方がカフェルナウムの街道に立って語られているわけであります。なんとか救われたい、もうこの痛みからなんとか救われたいという強い思いを持って、悪霊に取り憑かれた男は大声で叫ぶわけであります。悪魔の技としか思えないような痛みや苦しみを背負うことがあるわけであります。さらにまた戦争や紛争によって人々の住む世界が悪魔化してしまう、 そういう痛みを抱えている世界であります。主イエスは人間を苦しめる力は何であるかということをさらけ出しながら、その罪の支配から、悪名的な支配から解放する力を持っておられることが示されてくるわけであります。この男の人は悪霊に取り憑かれているとしか言いようのないようなものによって支配されている、自分ではどうにもならない力に支配されて苦しみもだえている。そして叫ぶわけであります。大声で叫ぶわけであります。なんとか救い上げてくださいと必死になって主イエスに叫ぶわけであります。その叫びが虚しくならない。黙れこの人から出ていけというそのお言葉によって、この男の人はその悪霊の力から、どうにもならない自分を縛りつける力から解放されていくわけであります。34節で見ていただきますと、ああナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体分かっている、神の聖者だと、この人を苦しめる力はイエス様がどなたであるかということを感じて、もうそれは自分を滅ぼす力を持ったお方であることを感じて、神の聖者だと言って出ていくわけであります。35節、イエスが黙れこの人が出ていけとお叱りになると、悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も忘れずに出ていった。黙れこの人から出ていけという語られる言葉に力があった。この一言によってこの男の人を苦しめる力はその人から出ていった。悪霊はその男を人々の中に投げ倒し、何の傷も忘れずに出ていった。その男を人々の中に投げ倒して、何の傷も忘れずに出ていった。この言葉に注目するわけであります。人々の中にとは礼拝者の中にであります。今礼拝をしている人々の中に投げ倒して、何も傷を負わせずに出ていった。彼は救われて礼拝者の群れに包まれている。このことに驚きを持って受け止めるとともに、私たちの礼拝が何であるかということも同時に示されていくわけであります。権威ある言葉を語るお方がおられる。その語る言葉に権威があるとともに、創造的な世界を作るお方が、黙れこの人から出ていけとの一言で、そこに解放が起こる。解放されたものが礼拝者の胸の中に包まれている。そこに賛美の歌が湧き起こっていくわけであります。36節で、人々は皆驚いて互いに言った、この言葉は一体何だろう、権威と力と思って着替えた霊に 命じと出ていくとは。こうしてイエスの噂は辺り一帯に広まったと示されてくるわけであります。礼拝者は神の技を見て驚くのであります。感動の中、神を賛美する歌が湧き起こっていくわけであります。この聖なる権威あるお方が十字架の道を歩まれるわけであります。神の人、神の聖者、お手元には神の人、神の聖者とはどういう存在であるか記してあります。メシアの称号、メシアを表す言葉としてユダヤ教の世界では受け止められていったわけであります。主イエスは神の人、神の聖者であります。権威ある言葉を語られるお方であります。そのお方が人間の最後の敵である罪と死と戦われて、十字架にその命を捧げてくださるわけであります。そして十字架からの復活によって罪と死に支配されている私たちを罪と死から解放してくださった解放者であることが示されてくるわけであります。復活の主の力によって罪と死から解放されて、あらゆる私たちを縛る苦しみから解放することがおできになるお方であることが、カフェルナウムの礼拝で示されていくわけであります。私たちを痛みつける支配する悪魔的な力、その解放者であることがカフェルナウムの礼拝において示されるわけであります。私たちの礼拝は、この礼拝は、このカフェルナウムの礼拝につながる礼拝を捧げることが許されている。同じような驚きと感動を持ってイエス様の御言葉を聞くことができる、イエス様の御業を深く受け止めることができる、この礼拝の恵みがいかに豊かなものであるか、ちょうど御言葉から示されているわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、カフェルナムにおける出来事について学ぶことが許され感謝いたします。主イエスの語るお言葉はロゴスであり、そのお言葉の中に力があるとともに、新しい世界を創造する力を持ったお方であること、その御言葉、語る御言葉の中に示され、その御言葉がことを許され感謝いたします。カフェルナウムのこの礼拝につなぐ礼拝を捧げることが許されている、その恵みを深く味わいする礼拝を重ねることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌367番。 生産式を行います。
れてることです。慈愛の神、あなたは限りなく憐れみを持って育てを招き、主の晩餐に預かってくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって信仰イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、御子への命を与え、御国の国としての御を固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。また、弟子の体の枝である資格がいよいよ深くなり、ますます早い弟子に伝えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、お会いの日までその平安のうちがいましてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。賛美歌第2編1番。
お捧げいたします。 正英543番祝祷金装を持って礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に抜いておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。